はい、今日はですね、ブログの方に、個別方針に追加せよっていう題でですね、ちょっと書かせてもらったんですよ。で、どういうことかっていうとですね、ちょっと読んでみますね。一倉敷の方針書を作られている会社さんは、すでに個別方針に追加している項目がありますかと。ということで、1、新型コロナウイルス対策方針のことですと。一倉貞先生の方針書は、市場戦略方針書ですと。今、日本及び世界のマーケットに新型コロナの影響が出ています。社長は早急に新型コロナに対する方針を作成し、従業員に徹底すべきですって書かせてもらったんですよ。で、まあ、一倉先生の方針書についてはですね、一倉貞の社長学シリーズのですね、第2巻にあるんですけども、その方針書についてはですね、以前どこかでも説明したと思いますけども、テキストのですね、138ページのとこからあるんですよ。で、まあ、基本方針っていうのが、まあ、この当時ですね、51年当時は、まあ、顧客第一主義。まあ、今で行くとお客様第一主義になるんですけども、あとは重点主義っていう話になるわけですね。で、その後についてはですね、個別方針ということで、商品に関する方針、得意先に関する方針、販売促進の方針、未来事業に関する方針、内部体制整備の方針と。まあ、書いてあるわけですよ。そうするとこの2から6っていうのはですね、まず2、3、4っていうのはですね、商品を誰に販売しますかってことです。商品、に関する方針ですよね。誰に。得意先に関する方針ですよね。から、誰に販売するか。販売促進方針と。あとは、未来事業に関する方針と内部体制のわけですよね。で、これはこれでいいんですけども、私がですね、新型コロナウイルスに対する、対策の方針を、作った方がいいですよっていうことでですね、ちょっと2、3ですね、一倉式をやられているですね、会社にですね、ちょっと確認してみたんですけども、皆さん今回のですね、新型コロナウイルスに対してのですね、個別方針っていうのは、経営計画書に作ってないんですよね。まあ、急にですね、まあ、降って湧いたように、今年に入ってからですね、急激になりまして、で、3月、まあ、今4月ですけども、3月中にですね、かなりこう全国に広まっていったわけですよね。で、そうでなければですね、あまり関係がないんですが、この方針書っていうのはですね、一倉流でいくとですね、市場のに対しての戦略的な方針書になるわけですよ。そうすると、まあ、このコロナの関係でですね、いろんな業種がですね、売り上げが落ちてきてるわけですよね。そうすると、社長の一人のですね、頭だけではですね、今回のコロナに関しては新しいことですよね。いわゆるコロナショックっていう、一倉先生が経営戦略に書かれてある断層っていうことになるわけですよね。そうすると、まあ、いろんなですね、情報をですね、従業員から全部集めてもらって、それでそれを整理したところで社長が個別方針を決定していくっていうことが必要だと私は思うんですよね。で、ここに関してはですね、一倉先生は、145ページも書いてますけども、次元の低い日常業務に焦点を合わせた管理に重点を置いてはいけないって書いてあるわけですよ。そうすると、まあ、ここで言う管理は何かというとですね、まあ、従業員が、こまめに手を洗うとかですね、消毒するとかですね、うがいをするとか、そういう部分が、まあ、管理になるんじゃないかっていう考え方もあるかもしれません。ただですね、もしですよ、もし自社の従業員からコロナウイルスが発生した時にですね、じゃあ何か食品を作ってる会社だったらそれって売れます？売れなくなりますよね、名前が表に出た瞬間に。ってことはそれは市場に関係するんですよ。商品に関係するんですよ。だから私はですね、市場戦略方針っていうことになりますので、市場に関係がある部分にはなってくると思うんですね。で、そういう面では、当然、新型コロナウイルス対策方針っていうのはですね、いろんな面を考えさせて、 やらなきゃいけないと思うんですね。で、今ですね、タバコを吸ってる人はですね、肺がこうかなりやられてる場合にはですね、かなり重篤になる場合っていうことがあるというふうになってるわけですよね。そうすると、例えばですね、従業員の方がですね、タバコを多く吸ってるような方がいると思います。で、それでですね、この前テレビでやってましたけども、1日吸ってる本数かけるですね、吸った年数がですね、700を超えてる場合っていうのはですね、かなり肺がやられてるっていう言い方してたんですよ。っていうことはですね、まあ、1箱20本としてですよ、20本として30年吸ってればですね、600になるわけじゃないですか。すると20歳から入ってたとすると50歳。で、60歳近くになるとですね、もう700、一箱吸ってればですね、700超えてるわけですよね。そうすると、もし、そういう人がですね、コロナにかかった場合にはですね、症状が重篤になる場合があるわけですよ。ということもですね、当然伝えなきゃいけないんですよ。ですね。で、そういうの全然わかんないっていうことになると困りますし、通常のですね、疾患がなければ問題ありませんが、特にですね、タバコを吸うとかですね、お酒を飲むとかですね、かなり免疫力が落ちているような人が会社に多い場合にはですね、当然そういう知識も植え付けといかなきゃいけないですよね。で、そういう部分もですね、当然会社の市場活動には全部影響するわけですよ。従業員が具合が悪くなる、入院するとかですね、そういうこともすべて会社の市場活動に影響してくるわけですよ。ということはですね、私からするとですよ、それを個別方針にまとめないで会社を経営してるっていうのはどういうことなんですかってことなんですよ。最悪の言葉で考えなきゃいけないんですよ。で、これは資金のところでは話しましたけども、当然資金についてはですね、今コロナ対策融資っていうのが出てますから、それを使いながらですね、資金を潤沢しなきゃいけない。それは当然そうです。会社を守るためには資金がいります。次はですね、会社の従業員も守らなきゃいけないわけですよね。従業員がもし亡くなるとかですね、病気で動けなくなれば、例えば営業活動をやってる人、特に営業をやってる人はタバコをなんか吸う人が多いですから、そのタバコを吸ってる人にですね、一応注意喚起はしとかなきゃいけないわけですよ。で、今言った700っていうのですね、超えてるか超えてないかっていうのもですね、確認すればいいじゃないですか。で、もし超えてる人がいたらですね、注意しろよって言わなきゃいけないから、そういうこともですね、個別方針に書くべきだと思うんですよ。で、それは今あるですね、方針書のところを、印刷する必要はないんですよね。その個別方針、新型コロナウイルスに対する個別方針ということで、それを一つですね、ワープローチして、それを全社員に配ってですね、で、朝礼なんかの時にそれを読み上げるわけです。で、まだまだですね、日本でもコロナウイルスは拡大していくというふうにして、動き的にはそうなってますので、ここでですね、会社の中を引き締めるという意味でもですね、個別方針っていうのは必要だと思うんですね。あとですね、例えば下請けを使っているような場合だってですよ、自分のところの仕事をですね、下請けに回す場合に、下請けの会社がそういうコロナでですね、おかしくなったらどうします？っていうこともあるわけですよ。だから自社だけでですね、動いてるからいいんだとかですね、コロナは全然テレビに出てですね、うちには関係ないという感じで行くとですよ、もし最悪の場合が生じた場合にはですね、それによって会社がおかしくなるってことになるわけですよ。昨日ですかね、ニュースが出ました。商業界というですね、雑誌を発行しているとこが、まあ、ほぼですね、破産状態ということで、ニュースが出てました。商業界って言えばですね、渥美俊一さんがですね、もともと商業界の編集をやっていて、アメリカに行ってですね、そのチェーンソー理論を日本に持ち帰ってきたっていう有名な雑誌なとこなわけですよね。で、そういうですね、ところがですよ、今回のコロナウイルスが起きたっていうことでですね、廃刊になりましたっていうとですね、非常に恥ずかしいことなんですよ、私からすると。資金のことは何をしてたんですかってことになるわけですよね。で、売ればいいってわけではないわけですよね。それが一蔵理論なわけですよ。 市倉先生っていうのは倒産する会社を、倒産しそうな会社っていうのをですね、コンサルするっていうところからスタートしてますので、経営計画ですね、市倉定の社長学シリーズではですね、経営計画の作成っていうことで、8講座終わった後にはですね、沖縄に行ってですよ、経営計画作成講座っていうことをやってたわけですよね。ただ市倉先生がですね、合理化協会の当初の頃はですね、資金運用計画セミナーっていうのをやられてたそうなんですね。それだけですね、当然ですよ、市倉先生はずっとですね、潰れそうな会社をずっとコンサルしてたわけじゃないですか。だから手形は発行しちゃいけないとかですね、ハンコはですね、銀行とハンコは大丈夫だとかですね、実務的なことを本に書いてるわけですよね。で、当然ですね、まず会社の人に分かってもらいたいのはですね、経営計画を立てるのも重要だけども、資金運用計画がですね、社長が分かってないと困るわけですよ。市倉先生は書いてますけども、資金運用計画というのはですね、資金戦術じゃなくて資金戦略なんですね。資金戦術というのは資金繰り表だって言ってるわけです。で、じゃあこのですね、私の話を聞いてる社長様がですね、資金運用計画って書けますかってことなんですよ。ほとんど書けません。で、なおかつですね、私は北海道で教えてた時も言ってたんですけども、資金運用計画がですね、書けるかっていうとですね、銀行のこともわからなければ作れません。あと、設備投資に対してどうするかっていうことも知らないと作れません。そういう最低限の知識がないと当然作れないんですよね。もう消費税の知識も若干必要にはなります。ということで、そこら辺の知識がないと資金運用計画はできないっていうことになりますが、まあ最悪ですね。まあ最悪じゃなくて、そういう最低でもですね、資金運用計画ぐらいっていうのはやっぱり簡単にですね、全部わからなくてもいいけども、部分でもいいから理解しなきゃいけないってことになるんですよ。で、今ですね、私も指導している会社がありますけども、今回ですね、それなりに融資、設備投資もして融資も受けますので、まあもうあと何ヶ月か経ったらですね、社長と奥様にですね、資金運用計画は手書きで全部説明するつもりです。で、まあすぐはわからないと思いますけども、何ヶ月もかけてですね、資金運用計画表を、まあ、書いてもらって、資金ってこんな感じなんだっていうのをやっぱり理解してもらわなきゃいけないんですよ。で、じゃあどのくらい利益が必要なんだとかですね、そういうことになってくるわけですから、まあちょっと話がずれましたけども、私がですね、言いたかったのはですね、新型コロナウイルス対策方針っていうですね、個別方針をぜひ自社で作ってですね、それを従業員、役員も含めてですね、周知徹底していきたいということなので、ぜひですね、作っていただきたいと思います。